ヘレン・ケラーはどう教育されたかという本があります。これは、ヘレン・ケラーを教育したサリバン先生の記録という表題がついています。1887年3月3日、21歳のアン・サリバンは家庭教師としてヘレン・ケラーのもとにやってきました。すでに何人もの家庭教師がこのヘレン・ケラーのもとから辞めて去っていきました。コントロールできなかった。当時6歳9ヶ月です。6歳9ヶ月のヘレンは2歳になる前に聴力と視力を失いました。そしてほとんど家の中の野生児、またあるところには野獣というふうに言われています。6歳9ヶ月のヘレンは耳が聞こえず目が見えないというそういう状況の中で家の中の野生児として生活していました。親も全く手がつけられない、親こそ手がつけられない、反抗、不従順、暴力、そして愛が伝わらないというまさにその状態がそこにありました。アン・サリバン、ヘレン・ケラーは対立します。そしてアン・サリバンはこのように書いています。彼女の過去の経験や連想は全て私と対立しました。反抗から始まった。彼女が私に服従することを学ぶまでは、彼女が私に従う服従することを学ぶまでは、言語やその他のことを教えようとしても無駄なことが私にははっきり分かりました。私はそのことについていろんなことを考えましたが、考えれば考えるほど服従こそが知識ばかりか愛さえもこの子の心の中に入っていく門戸であると確信するようになりましたと書きました。これはヘレンと出会って1週間後のことです。ここの中心は服従する心、別の言い方、私たちが受け入れやすい言葉でならば素直な心がなければ、まず素直な心がなければ愛さえも入ってこないことにサリバン先生は気づきました。私たちの常識は違います。私たちは愛を持って誠実に丁寧に接していけば必ず愛は伝わると考えます。私たちは私たち自身が丁寧に愛を持って誠実に接していけば必ず愛は伝わると考えてきました。しかしまず話を聞く関係、言葉が通じる関係がなければ何も始まらない。なぜか、人間だからです。人間は言葉によって生きます。この言葉が通じる関係でなければ何も始まらない。だから反抗を繰り返していく、反抗を繰り返していく、もう初めから反抗を繰り返していくならば何を言っても何をしても入っていかない。だからその子供に素直な心、アンサリマンは言ってます、従う心というものがなければ何をしても無駄なんだ。しかし親が何をしてもその子供の心の中に従う心、素直な心がなければ全部はこぼれ落ちていくと言っています。とにかく聞こう、従ってみようという気持ちがなければ何も伝わらない。だから服従させる、素直にさせる、私たちはこのことを嫌います。でも子供が6歳になるまでに、5歳になるまでに服従ということを学ぶ、従うということを学ぶ、親の言葉を聞く、そしてそれをやってみる、自分が納得しようが納得しまいが言葉を聞いてそれをやってみる、従うという、これが知恵なんです。神様の言葉も同じです。私たちは納得しなければ動かない、私たちは自分が納得しなければ何もしないという世界にずっと生きてきました。しかし実はそれは小さな小さな私が神になっていることです。決めるのは私だ、私がいくら 創造主が言おうが、いくら親が言おうが、いくら周りが言おうが、誰が言おうが、私が納得しなければ私は何もしないと3歳の子が言う、子供が言う、6歳の子供が言う。それが罪の結果です。それが聖書が言っている私たちの姿です。私たちのというのは、私もその中に含まれているということです。私もまさに3歳、4歳、5歳からそれが始まりました。そして15歳になるとそれがものすごい強く現れ、18歳になるともう自分で自分が手をつけられないというそんな状況になり、そして自分自身が嫌いになり、そんな自分が値打ちがないと思い、そして死んでしまった方がいいとどこかで考え始める。聖書は言います。策略に落ち込んでしまった。誰の？私たちが今否定している、多くの人たちが否定しているサタンです。でも聖書ははっきりサタンはいる。そして私たちをその策略の中に落とし込んでいく、本人が気がつかない間に。そして結局12歳13歳14歳15歳、一番人生大事な時に反抗を繰り返して、反抗を繰り返して、何をするか、親は見えます、大人は見えます。自分を傷つけていく、自分をダメにしていく、自分の値打ちをどんどん落としていく、今するべきことができない状態になっていく。服従させる、素直にさせる、その後サリバン先生は次々とヘレンに奇跡を起こします。そのことがアンは奇跡の人と呼ばれる理由です。奇跡の人とはヘレン・ケラーのことではないんです。奇跡の人とはアン・サリバンのことなんです。このアン・サリバンがこのヘレン・ケラーの中に奇跡を起こしていくんです。コミュニケーションを取ることができるようになり、そして学ぶことができるようになり、そして多くの人たちを助けることができるようになり、世界中を回って講演することができるようになり、そしてその講演によって多くの人たちが感動するようになっていく、そんな存在にしたのは誰か？アン・サリバンなんです。しかしアン・サリバンは何をそこに求めたか？何かを教える、何かを知識をつけるというその前に、素直な心、従う心を訓練した。その時に愛もそのところを通って入っていく、愛もその素直な心を通って入っていく。もしそうでなければ、その愛は全部血に浮く。どんなに親が、どんなに周りが愛を注いでも注いでも、本人は全くわからないという状況になる。一人の教師がこのように書いていました。以前、養護教諭、中学校の教師です、養護教諭の先生を講師にした講演会で、学校で不良少年たちに一番好かれている先生は学校で一番怖いと言われている先生ですという話を聞いたことがある。もう一回お見せしますと、学校で不良の少年たちに一番好かれている先生は学校で一番怖いと言われている先生ですという話を聞いたことがある。1970年前後の荒れた学校を立て直したのは体育会系の先生たちだと言われ、まるで暴力で封じ込めたかのように言われていますが、この人たちが勝利したのは結局子どもや問題から逃げなかったからです。もちろんそこには体力勝負になっても勝てるという具体的自信も背景にはありました。だから体育教師だから、ひょろっとした先生はちょっとこれはなかなかできない。でもそれが子どもたちを導いたのではなくて、自分が悪いことをしたとき、愛情があれば起こるはずだと子どもたちは知っています。1、2年生の子には分からなくても、いつか分かる日が来ます。逆に起こるべき時に起こらなかった人は結局自分を見捨てる人間だということをバレます。人は自分を愛し守ってくれる人だけを信頼するのです。叱るというのはものすごく気力がいります。 怒るっていうのは、本気で怒るっていうのはもう命がけです。特に自分の子供を怒る、周りの子供ではない人を怒る、本気で叱るという時はもうそれは自分の全生涯をかけると言ってもいいぐらいです。教師が本気で怒り本気で接するならば、それは首が飛ぶという時代になりました。でもそれでもいいと言って命をかけ、自分の全てをかけて、自分が強いか弱いかではなくて、お前は捨てられないんだ、お前を捨てることはできないんだ、だからどこまでも追いかけていく、弱っちい自分かもしれない、でもその子供をどこまででも追いかけていく、そして追いかけていって引きずり戻していく。人は自分を愛し守ってくれる人だけを信頼するのです。叱った時素直な反応がないと私たち教師はイライラします。何度叱ってもよくならないと半ば投げ出したくもなります。嫌な顔をすれば面倒くさくもなります。しかしそれら全ての時、子供がこの人は本当に俺のことを考えてくれる人なのかと試しているんだと思うのです。だからこの教師は言います。だから私はめげません、怒るのをやめません。人は神を排除して世界を作り始めました。愛を感じないバラバラの世界、本気で叱ることのない好きなことをしたらいいという世界、サタンの支配が広がり、人々は家庭は混乱しました。その中にあって神は人を愛し抜きました。イエス・キリストは命をかけて愛し抜きました。そして神は私たちを叱ってくださいます、怒ってくださいます、何度も語ってくださいます。